3月1日金曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新陽一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。電車に関する情報が入ってきております。もう本当なんかこのところ毎日どっかしらで電車止まってるような感じがあるんですが、今日はまず JR の京浜東北線です。新橋駅で起きた人身事故の影響で大宮方面、大船方面ともに全線で現在運転を見合わせています。でこれに伴いまして並走して走る JR 山手線の内回り外回り、それから JR 東海道線の東京駅と熱海駅の間の上り線も運転を見合わせているということです。JR 東日本によりますと運転再開の見込みこの後6時20分頃とのことです。まあ、上り線、東海道線も上りが止まっているということで、これ通勤通学そして試験に向かう方々のね、移動にも非常に影響が出ると思います。各社振り替えも行っているとは思いますけれども、混乱が予想されますので、また情報入り次第お伝えしてまいります。それから京王線です。京王相模原線は京王長山駅で起きた人身事故の影響で若葉台と京王多摩センターの間の上下線で現在運転を見合わせているということです。京王電鉄によりますと運転再開は6時半ごろの見込みということです。京王相模原線、若葉台と京王多摩センターの間の上下線で運転見合わせです。こちらもご利用の方はご注意ください。電車の情報また入り次第お伝えしてまいります。さあ3月に入りました。で3月1日からですね、両国駅で私だアナウンスが流れると、
はい、
メールもたくさんいただいてました。ありがとうございます。マミマニモさん、大田区37歳の方、夢が叶ってよかったですね。母が飯田さんの大ファンで腰が上がりました。人生初の両国に行きますと。あ、そうですか、ありがとうございます。私たち、娘の小さな夢でもある両国でちゃんこ鍋を食べていきたいと思います。これね、あの駅前に、
はい、
あの昔の両国の駅舎のところにですね、ちゃんこ鍋屋さん、確かあの桐島さんがやってるちゃんこ鍋屋さんが入ってますので、
そうなんですか。
そこ行くだけでも随分違うぞと。真ん中に土俵も用意してあったりして、なかなかいいスペースで、外国人観光客の方も多いですよ。駅のお仕事増えるといいですねと。なんだったら皆さんよろしくお願いいたします。それからいよいよですね、東京マラソンが近づいて、もう激励のメールもたくさんいただいてますんで、
本当にありがとうございます。
ね、新業アナウンサー参戦、はい、昨日ゼッケンを取ってきたということ
です
んで、
はい、
はい、ゼッケンは何、お台場の方まで取りに行くん
だね。そうなんです、お台場の東京マラソンエキスポっていうちょっとこうお祭りみたいなものをやっていまして、はい、各ブース出展されていて、そこを巡りつつゼッケンを取りに行くっていう、
まあ、ちょっとその様子なども後ほどまたね、はい、のびのびお出かけのコーナーであったりとか、あるいはゼッケンの発表も番組の中でやってきますので。
そうなんです、
はい、
はい、
ゼッケンを、ね、番号を控えておくと、それで、新業アナウンサーが今どこ走ってるぞって大体ですけれども分かるという感じですの で、
はい、
そんです。その辺も発表してまいりますので、ぜひ8時までお聞きください。飯田浩司の OK 工事アップ。最新ニュースピックアップいたしますが、まず電車に関する情報ですね。JR 京浜東北線が新橋駅で起きた人身事故の影響で大宮大船方面ともに止まっているということをお伝えしました。で、JR 東海道線も上り線が東京と熱海の間で運転を見合わせているとお伝えしたんですが、山手線の内回りは運転を再開したということです。内回りですから品川から新橋通って東京方面に向かうと、ちょうどこの京浜東北線と並行しているところの、まあ、いわゆる上り線というようなところですが、山手線の内回りに関しては運転を再開したということです。山手線の外回り、京浜東北線、それから東海道線の東京熱海駅間の上り線、いずれもまだ運転見合わせということです。運転再開見込み6時20分頃ということですが、情報入り次第またお伝えしてまいります。さあ、朝刊各紙スタジオに入ってますけれども、まあ、今日に関してはね、もう米朝首脳会談2日目、この 流れについてというのがもう一面から大展開と、もう今日に関しては各紙いいそうですね、全ての一般紙がそうなっております。朝日新聞、米朝首脳合意至らず。読売新聞、米朝共同声明見送り。毎日新聞、米朝非核化合意なし。産経新聞、米朝首脳合意至らず。東京新聞、米朝合意できず。日本経済新聞、米朝非核化合意できずと。なんだか昼までは和やかな雰囲気だったんじゃないのという感じだったものが急転直下という感じで、昼食会も出ない、そして会見も繰り上げて、トランプ大統領は早々にハノイから専用機に乗ってアメリカへ帰るということになりました。まあ、後ほど7時台に、まあ、外交評論家の今日は三宅邦彦さんとお送りしますので、その辺の見方であるとか、あるいは北朝鮮側はどう見たのかというあたりは、デイリー NK ジャパン編集長の高容疑さんにも聞いていきたいと思います。まあ、北朝鮮に関してというと、ハノイからの共同通信で、北朝鮮の外務大臣が、ベトナムハノイのホテルで、未明に記者会見を行ったと。まあ、この首脳会談の、まあ、事実上決裂した件について、まあ、トランプ大統領は昨日の会見の中で制裁の全面解除を要求していたんで、それはアメリカとして飲めないから席を立ったんだという説明をしたんですが、リ・ヨンホ外相は、ニョンビョンの核施設廃棄と引き換えに制裁の一部解除を提案したと、現実的な提案をしたと主張をして、まあ、それに対して一部解除であっても席を立ったアメリカが悪いんだというようなことを会見では主張したそうであります。まあ、双方主張食い違っているというあたり、これをどう見るかというところも7時台また詳しくお伝えしてまいります。さあ、そんな中で、まあ、こうやって大きなニュースがあるとですね、他のニュースというものが霞んでしまったりするんですが、私一つ気になったのは、日経新聞は一面トップでも伝えておりますアメリカの経済成長率です。10月から12月期の実質の国内総生産 GDP が季節調整済みの値で、前の期と比べて年率換算で 2.6% プラスになったと。まあ、これが、7、9月期は 3.4% プラスから減速をしたということで、どう見るかというところなんですが、まあ、これアメリカ国内の受け止めとしては、予想よりは悪くなかったというふうにも受け止められているようです。ただ減速をしてしまっていると。これは政府閉鎖がありましたので、それを受けてというところ、まあ、公的支出が一部止まったので、それで成長率が少し鈍ったというのが大方の受け止めのようなんですけれども、一方でアメリカの議会証言というとですね、トランプさんの顧問弁護士だったマイケル・コーエンさんという人が、まあ、トランプさんを口汚く罵っていたとか、そういうことセンセーショナルなところばかりは出てるんですが、並行してですね、実は FRB アメリカの連邦準備制度理事会、まあ、これ中央銀行にあたりますが、日銀総裁みたいな、ね、ポジションにいるパウエルさんという FRB の議長も議会証言をしていて、でその中でこの金融引き締め、まあ、利上げをですね、徐々にアメリカの中央銀行はやっていたんですが、これをもうやめるんだということを言っていて、まあ、これが市場にとっては、金融引き締めをやめるということは、引き締めが緩むってことは市場にまたいっぱいお金が流れ続けるということだから、目先お金も借りやすくなるし、投資もしやすくなるということで、株価はちょっと上がってたんですけれども、まあ、これに加えてアメリカの成長率も予想よりは悪くなってないということで、ダウ平均もさほど下がらずに今日は終わってます。まあ、北朝鮮の件があったんで下がるかなと思ったんですが、さほど下がっておらずに、ダウ平均もほんのちょっとだけですね、0.27% マイナスというところで踏みとどまっております。ただアメリカが引き締めをやめると、アメリカがはお金ジャブジャブのままとなると、日本がですね、日銀が今金融緩和やってますと表には言ってるんですけれども、裏では実は資産の買い入れ額とかを相当絞ってるわけですよ。これ、そうすると相対的に見ると、アメリカはガーッとお金を出している、日本はお金出しているように見せかけて実は出してない、これを市場が見破った瞬間にですね、あれ円の価値って実は高えじゃんってなって、円高に向かっちゃう可能性があると。足元は今円安にちょっと流れてますけれども、これはアメリカの方針転換って日本の経済にも 影響を与える、しかもそれはどちらかというと放っとけば負の影響になっちゃうかもしれないぞと、昨日ですね、番組で取り上げましたけれども、日銀の中には一部追加緩和をしなきゃいけないぞっていう人がいるんですけれども、これがかなり少数派なんですよ。これほっぽっとくとですね、また円高に行って日本経済おかしくなる、その中で今年10月には消費税がやってくる、増税がやってくるぞと、あんまり具合良くないと思うんですけれども、こういう日はですね、米朝首脳会談のネタに隠れてあんまり大きく報じられないわけですよ。その間に日本の経済が蝕まれていると考えると、ちょっと具合悪くないかと私は思う次第でございます。ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com です。毎週金曜日は医学博士で医療ジャーナリストの森田豊さんにお話を伺っております、このモーニングライフアップ。先月は花粉症がテーマでしたが、3月に入りました。今月はどんなお話になりますか？
はい、この番組がスタートして来月でちょうど1年になりますけれど、
そうですね、
飯田さんは、はい、体の変化、まあ、特に体重の変化なんかありましたかね？
いや、ねえ、7、8キロ太りましたね。
1年でそんな太った？
1年で。
これはいけないですね。今日はですね、まあ、来月から新生活も始まる方も多いかと思いますので、
はい、
このタイミングでですね、春のダイエット講座というのを開催したいと思います。
ぜひお願いします。
お願いします。
ダイエットに関しては、はい、お勉強のようなお話をしてもですね、なかなか堅苦しくて分かりにくいので、うんうん、
はい、
まあ、今月はですね、さまざまなクイズを出しながら、はい、ダイエットの知識を身につけていただきたいと思っています。
ありがたいです。
最初はですね、
はい、
ダイエットを助けてくれる音楽 BGM に関する問題です。ダイエットを助けてくれる BGM は次の3つのうちどれでしょう、丸1クラシック、丸2ジャズ、丸3ロック。新業さん、お答えください。
お、
なんとなく私もトレーニングの時音楽聞くんですけれど、
う
ん、
あ、そう、
ちょっとこうアップテンポだったり激しい音楽の方がこう、うん、運動をはかどる気がしてるんですね、私の中では。なのでロック3番。
ブブー、
ブ
ー、違うんですか？ですか、
よくこれ問題を聞いてください。うん、ダイエットを助けてくれる音楽なんですよ、
うん、
助けてくれる、
うん、助けてくれる
音楽を聴きながら食べるっていうことも含まれてますから。
あ、なるほど。
そっかそっか
そういう意味ではですね、はい、正解は1番のクラシックなんですね。
へえ、
まあ、いわゆるクラシックのようなゆっくりとした音色、
はい、
特にモーツァルトとかショパン、シューマン、うん、こういう優しい曲調を聞くとですね、
はい、
まあ、咀嚼、食べるのもゆっくりになりますよね。
あ、確かに。
そしてまた食べる量もゆっくりになって、そして満腹中枢も満たされるということなんで、比較的痩せる BGM と考えられています。これは個人差がありますね。
まあそうです
ね、
うん、
続いてはですね、
はい、
ダイエットを助けてくれる食器のお話ですけれど、
食器、
次のうちダイエットが成功しやすい食器はどれでしょう。丸1平たい赤い皿、ほう、丸2小さな青い皿、丸3大きな青い皿。新業さん、もう一回、
はい、
チャレンジしましょうか。
青色ってリラックス効果があるって聞いたことがあるんですよ、
はい、
でかつその量的な部分で言うと、いきなり大きなお皿にビャッて入れちゃうといっぱい食べちゃう気もするので、うん、2番目の青い小さなお皿。
大正解ですね。
お
お、
もう解説することも必要なくなってしまいました。
あ、今言った通りで、
はい、おっしゃる通りで、青い色というのは心を冷静にしますから、食欲をはじめさまざまな人間の欲望というのを抑えてくれると考えられています。逆に赤いとか、あるいは熟した果実などの色っていうのは温かさを連想させる赤ですから、食欲も増してしまうということなんですね。あとお皿の大きさということで言うと、はい、同じ量の料理でもですね、大きなお皿に盛ると小さく見え、小さなお皿に乗せると大きく見えるんですね。だからたくさん食べたという満足感が得られるのは小さいお皿の方なんですね。
なるほど、そういう理屈でなんですね、さあ今日のお話おさらいしますと、ダイエット中におすすめの BGM はゆったりとしたクラシック、そしてお皿は小さな青いもの。クラシックをかけながら小さな青いお皿に少しだけ盛って食べると、うん、ダイエットが成功するかもしれないというお話でよろしいですか？
効果は個人差がありますね。
はい、
なるほど、はい、 来週金曜日もダイエットのクイズご紹介いただきます。医学博士で医療ジャーナリスト森田豊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
3月1日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。まずは最初のニュース、こちらです。米朝首脳会談、非核化で決裂。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は28日、ベトナムの首都ハノイで2日間の日程で行った首脳会談を終えました。両首脳は非核化で合意に達せず、文書の署名は見送られております。トランプ大統領は会談後の会見の中で、一部の核施設を非核化する見返りに制裁の全面解除を求めてきたんだと、北朝鮮側がということを明らかにして、これは受け入れられなかったんだと説明をしたんですが、まあ、北朝鮮側の外相の説明とは齟齬もあります。三宅さん、どうご覧になりましたか。
それはあれですよ、全面解除なんて僕求めてないと思いますよ。
北側は
非常に老獲で、できるだけ情報を少なくして、そして最大限の果実を取ろうとしてはいるけれども、
はい、
初めからあの最大限の果実だって全面解除なんか求めるはずはないんですね。ですから僕はいろいろ新聞読んだけど、はい、まだ読み切ってはいないけれどもね、どうも視点が一つ欠けてる部分があって、
はい、
それはアメリカの国内政治なんですよ。
国内政治、
マイク公園というね、
あ、はい、
例のトランプさんの施設弁護士ですよね、
はい、
彼が実はベトナムにトランプさんが行ってる時にですね、議会で証言をさせられるわけですよ、
はい、
でその証言の内容は衝撃的なものでね、要するに前の親分をですよ、
はい、
ペテン師って言ってるわけだから、
いや、すごいこと
めちゃくちゃなこと言ってるわけね、
はい、
だけどこれ大爆発だったんですよ。私は北朝鮮メカニズム的に言うとね、北朝鮮はアメリカの内政の状況を十分、はい、なんていうかな、理解せず読み間違えた。その結果トランプさんがはい、ワシントンで炎上している時に、まあ、結構強く出た、今まで通りね、しかしトランプさんからするとね、さすがのトランプさんも、こんな状況で普通だったら目くらましで合意やったりするところですけど、
もう
あれ、このまま北朝鮮とね、
はい、
この均衡を欠くような形の合意を結んでしまったら逆効果になると、かえってワシントンでまた2倍にも3倍にも炎上すると、
はい、
と、まあ、私がボルトンさんだったら言いますよ。
なるほど、
やめた方がいいですよと。
で
これはさすがに、ね、トランプさん聞いたんだと思います。自分のことしか考えない人だからね。ですから、あ、これはやばいということで、
はい、
思いとどまったんだと思います。逆に言うとですね、
はい、
もしコーエン氏がですよ、議会で証言をしていなくて、
はい、
その結果ワシントンで炎上はなかったら、
うん、
もしかしたらトランプさんはこれ OK してていたか、もしくは似たようなことをやってた可能性すらあると思ってます。
はあ、う
ん、ですからその意味ではね、今回は幸運だったんですよ。
いや、天の廃材みたいなもんですか、
う
ん、これ
は。やっぱりね、でもよく考えてみたらね、
はい、
みんな一面トップで報じてるけど、こんなの当たり前で別に驚く必要ないわけですよ。北がちょろっとしか出さない で、
はい
ね、でアメリカがそれを認めないのは当たり前なんだから、今回の決裂というのは本来あるべきしてあるもの、すなわち去年の6月12日に起きてもおかしくなかったものなんですよ。でそれが1年近く伸びたのは、
はい、
トランプさんがあの時余裕があったからですよね。
うん、
今そんな余裕はないんですよ、
はい、
ですからその意味では私はようやくね、まあ、正しい判断をトランプさんがするようになったけども、しかしそれがワシントンでの大炎上が理由だというのでは皮肉だなと私は思ってます。
やっぱり外交っていうのもその内政の延長
っていうのは、もちろんそうですよ。もう北朝鮮の問題っていうのは私はアメリカの内政の従属変数だと思ってますから、
従属変数、
はい、ですからこれからワシントン で、ロシアゲート等々ね、
はい、
トランプさんに対する、これまだ始まったばっかですから、
そうですよね、
個人に対する強烈な政治的な反撃ね、
うん、
今まで我慢していた民主党がやれたってるわけですから、
はい、
あとなんでトランプさんが外に出てる間にこれやるのって、だからやるわけでしょ、
はい、いないからこそ
やるわけでしょ、
うんうんうん、
そういう意味では全てが 貫してるってことですよ。
はあ、そうすると、うん、これ次の会談3回目セットはされてないけどもやるんだってトランプさん言ってたけれども、うん、かなりこれ険しいものになると。
そう、険しいと。ただあのやらないとあのトップダウンでしか決まらないから、
はい、
先行かないんで、
うん、
まあ、難しいところですよね。当分ないと思いますけど、ね、
当分ない。まあ、この米朝首脳会談についてのお話、この後のおはようニュースネットワークのゾーンでもまた詳しく伺ってまいります。はい、おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。米朝首脳会談を受け、安倍総理がトランプ大統領と電話会談。アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は28日、ベトナムの首都ハノイで2日間の日程で行った首脳会談を終えました。両首脳は非核化で合意に達せず、文書の署名は見送られております。これを受け安倍総理は昨夜トランプ大統領と電話会談し報告を受けました。総理は会談後、トランプ氏が非核化で妥協しない姿勢を示したことについて、安易な譲歩を行わず北朝鮮の具体的な行動を促していくトランプ氏の決断を全面的に支持すると語っております。さあ、この件について北朝鮮情報専門サイトデイリー NK ジャパン編集長コウ・ヨンギさんに伺ってまいります。コウさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、これ北のなんか見誤りみたいなことも言われてますが、コウさんどうご覧になりましたか。
まあ、双方見誤ったと思いますけどもね、
はい、
北朝鮮だけなくアメリカ、まあ、もっと言うならばトランプ氏と金正恩氏がお互いがちょっと読み違えたんじゃないかと私は思っております。
うん、北の読み違えというのはどういうところに現れますか。
まあ、やっぱりその制裁解除の要求ですよね。それがどこまで通るかというと、はい、それに対する見返りですよね。やはりその核施設の、
はい、
まあ、廃棄など含めてですね、はい、まあ、アメリカが、まあ、トランプ氏、まあ、トランプ氏というかアメリカが、まあ、求める要求に応えられなかったんじゃないかと思います。
ニョンビョンは出してきた、それ以外はアメリカは求めたっていうような報道がされてますが、
まあ、それもありますけれども、ただいずれにせよその核施設の、なんですかね、その査察というのは非常にやっぱり時間がかかるものですから、
はい、
まあ、そんなに仮に出したとしてもですね、こんなの1年2年にできるわけではないわけですからね、まあ、それぐらい出すことは私は可能だったと思うんですけども、そこでちょっとやっぱり、はい、いわゆる北朝鮮のサラミ戦術っていうのが、まあ、失敗したというよりは、まあ、アメリカもまたそれを見透かしたのかもしれませんね。
金正恩氏は3月の2日までベトナムに残るというような話もあって、はい、今後なんですけれども、はい、なんか北京に寄るみたいな噂も出てますよね。
まあ、北京に寄ることは可能、寄ることはあると思いますよ。まあ、習近平氏とは、まあ、良好な関係を築いておりますから、まあ、そこでこういったことがあったぐらいは話するかもしれませんね。
あと日本に対して何かアプローチっていうのはあったりするもんですかね。
私はないと思います。
ない。
でアプローチ、もしその拉致問題とか、まあ、この間も話題になってますけども、
はい、
まあ、もしそれがあるとするならば、もう安倍首相もというのは日本が逆に出ていかなければ私は北朝鮮は動かないと思っております。
古さん三宅ですが、
どうもおはようございます。
北朝鮮の誤算のところなんですけども、
はい、
実際になぜアメリカ、例えば非核化のためのロードマップ、工程表だとか、
はいはい、
もしくは、いろんな中身を申告しなさいと言ったですよね、
はい、
なんであれを受け入れなかったんですか、北朝鮮は。あれ受け入れてたら話は全然違ったかもしれませんよ。
おそらく北朝鮮もっと小出しにしたかったと思うんですよね。いわゆる、まあ、彼らよくサラミ戦術って言う、要するにもうちょっとこう引き伸ばせる、サラミちょっとずつ小出しにして、まあ、それで、まあ、トランプ氏をこう北のこう外交的なこう交渉にこう引きずり込もうとしたとは思うんですけども、まあ、私はやっぱりそこをアメリカが乗らなかったというか、あ、これやばいなと思ったんじゃないかなと思うんですよね。
コウさん、お時間です。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北朝鮮情報専門サイトデイリー NK ジャパン編集長コウ・ヨンギさんにお話を伺いました。さあ、三宅さん、北朝鮮とアメリカ双方見誤っていたという話、
まあ、サラミを細かく切りすぎたんでしょうね。
細かく切りすぎた、
もうちょい厚く切ればよかったんですけどね、
は
と私は思いますよ、今、はい、コウさんの話聞いてるとね、ただ、まあ、アメリカの場合はね、誤算っていうか初めから誤算だからね、大統領自身が誤算ですからもうその意味では、
はい、
彼らなりにその下っ端の方っていうか、そのボルトンさんとかね、ポンペオさんからすればですよ、
はい、
こんな形で 譲歩なんかされたらたまんないと本当は思ってたと思うんですね。ですからその意味では、はい、今回は天の声か知らないけども、はい、とにかく後援さんの話があったから、こんなことしたら大変ですよ大統領、あんたワシントンか行ったらもう大炎上倍事情三上になりますよというのが一番トランプさんには分かりやすい。彼にとっては、はい、あの交渉がどうなるかよりも、うん、自分にどのくらい批判が集まるか、
はい、
自分がいかにその輝くかということしか関心がない人だから、うん、まあ、その意味ではあの今回トランプさんに対してこういう形で説得をすれば、
はい、
もしかしたら思いとどまるんじゃないかという一つの例になったかもしれませんね。
あの直前に言われたのは、うん、そのマイケル・コーエンさんというトランプさんの顧問弁護士だった人が、はい、うん、まあ、爆弾発言をこの議会でしたと、うん、
はい、
これがあるからあのニッチもサッチもいかなくなったトランプさんは北に対して譲歩をしてまとめにかかるんじゃないかと言われたんですが、うん、でもそれすらできなかった。
それすらできなかった。それはやっぱり先ほどコーさん言った通り、はい、小出しにすぎてね、そして全体としてトランプさんがワシントンでこれだけの成果がありましたと言えるだけのものにならなかったんですよ。だから僕はその意味だけ北朝鮮は失敗したと思っていて、
はい、
もう少し 薄くなくて厚く切ってね、でほら見ろと、これだけのことを取ったんだぞと言えばトランプさんにとっては逆に、材料になったかもしれない。だけど材料にならなかったんだったらこれやめちまえっていうのは、はい、まあ、正しい政治的な判断だと思いますけどね。
日本放送では朝6時から番組をやっておりますのでメールもいろいろいただいているんですが、こちら高橋さん新宿区60歳の方、とりあえず今回合意決裂となりましたが、これはトランプさんの商売上の駆け引きかもしれないと思うんです。北朝鮮はそれに対しどう出るのか、行く前から国内の新聞やテレビなどメディアではあたかも勝利したような報道、ベトナムについてからも金正恩氏は笑顔と手を振りまいておりました。それがこの結果、昔の状況だったら関係した側近は直ちに処刑されていたんじゃないですか。
いや本当その通りですよね。まず前半について言うとね、確かにあの商売上の駆け引きという見方は一つ面白いなと思いますけど、これあの外交は商売じゃないんですよね、
はい、
やっぱり合意をその文書の形で残さなきゃいけないとなると、あんまりいい加減なことはできないわけで、その意味ではトランプさんのやり方は僕非常に稚拙だったと思っています。からもう一つ、確かに昔の状況だったら関係した側近はアウトですよね、
はい、
これ僕は金正恩氏のだったら腹渡りにくり返ってるかもしれませんよ。なんだと、お前ら何やったんだと、はい、俺があんなにまとめてんのに、アメリカ話違うじゃないかと、こうなってると、まあ、かわいそうね。でもまあそう簡単には消えないとは思うけれども、確かにその恐ろしさはあると思います。
あのトランプさんが昨日の会見の中では、はい、その次の会談はセットはしていないけれども、うん、3回目もをやるんだというようなことは言っていました、
まあ、一応ねそれはだって失敗だって言えませんからね。要するにあの今回は成功だと言えなくなったわけだから、
はい、
だからチャラにしてるわけですけども、これであのこれで終わりですとなったらね、うんうん、じゃあお前これ大失敗やねえかと、
はい、
言ってることと話が違うじゃないかとこうなるから、
はい、
それはあの口を濁してますよね。将来のこと聞かれてもね、ですからしょうがない
ん
じゃないですか、
しょうがない、
しょうがない。もう少しね戦略持ってやる、北朝鮮はちゃんと戦略持ってやってんですよ。アメリカは全く戦略がないですよ。これじゃあね取れるものも取れません。
今までだったらその積み上げの中で、まあ、あの事務方で交渉してっていうのがありましたが、やっぱりそれがなかなかこうやりづらくなってるという
か、トランプさんのこれはもう確かボルトンさんもじゃポンペオさんも言ってたけども、
国務長官
この国務長官言うには、はい、このトランプさんは新しいそのトップダウンのやり方でやってるんだって明言してますからね、
はい、
まあ、その意味でトップダウンやるのはいいんだけども、
何
にも詰めていないのに下から、トップダウンの反対語はボトムアップですよね、
はい、
ボトムアップで全然文書が詰まってないところで突然トップダウンでこんな感じでやってみてって言われても、これ文書にしたらですね、まさに詳細は 悪魔は詳細に宿る、
はい、
わけでやっぱりダメだったよねってこうなるに決まってるんですよ。ですから僕はあの先ほど申し上げた通り6月12日に去年のね、
はい、
これが起きても全然おかしくなかった。
あの時ひっくり返していてもおかしく
ない、だって、もう彼らはあの北朝鮮の方は全くあのサラミを切る気もなかったでしょ。6月の場合はね、去年の場合には、
はい、
今回少し切ろうとしたけども切り方が薄かった。ちょっとね北朝鮮が思い上がったのか、
はい、
それともこんなこの程度 度で、なんとかなるだろうと、まあ、足元見られたのかトランプさん分からないけれども、うん、あまりいい結果ではないですね、
はい、うん、それから日本に対してのお話ですが、はい、アーメンホテップさんメールでいただきました。この米朝会談明らかな成果だと思うんです、うん、拉致被害者奪還が、一瞬停止するにせよ、北が重要な、反コンプラ国家である少佐を突きつけることが重要だと、うん、中国枢軸の一番触れたくない部分なんじゃないかと、うん、まあ、これ席を立つっていうこともあるんだぞって見せることで、うん、まあ、拉致についてはどうなるんだと。
そうですね、拉致についてはですね、今までは北朝鮮はあまり関心がなかった。なぜかっていうとトランプさんと直接話せるんだから俺たちは、ですから日本なんか関係ねえよという意識が僕はあったと思うんですね、はい、ただ今回みたいにこうやって力でまあキピシッとね、
はい、
北朝鮮に対して言ってくれるとですね、北朝鮮もあこれはまあアメリカとの関係あんまうまくないなと、そうなると次に、うん、やっぱり日本と直接やらなあかんかなと思う可能性が、まあ、私は前からずっとそう思ってるんですけど、
はい、
ですから逆にこういう形で米朝がうまくいかない時が、それはあの拉致問題についてですね、議論が進む一つのチャンスではあろうと思っています。ですから、まあ、あんまり僕はあのおっしゃる通りだと思いますよ。
歴史を見ればそうですよね。アメリカとうまくいかないときに日本に、
そうそうそうそう、ですからこれはもう常に相関関係にありますから、
はい、
決してあの我々は希望してることは、まあ、いけないと思いますね。
何かの時に準備しておかなきゃいけない、
準備はチャンスはこれから来ると思います。
はい、この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送機の方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。7時26分です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては教えてニュースキーワードです。31運動。31というのは3月1日のことなんですが、日本による植民地支配に抵抗し1919年に起きた独立運動、三一運動から100周年となる今日、韓国ソウル市内では政府の式典をはじめさまざまな記念行事が開催されます。行政安全部やソウル市などによりますと、政府主催の式典は今日の午前11時からソウル中心部光化門広場で開かれ、ムンジェイン大統領とおよそ1万人の国民が参加するということです。まあ、彼らの言うところの植民地支配ということであることはまず断っておきたいと思うんですが、さあこれ外務省はなんか渡航注意してくださいねみたいな情報を出してます。
まあね、その可能性がね万が一でもあればやざるを得ないんだけど、まあとにかくね、この100周年、
はい、
まあ、それはあの内政干渉をするつもりはないけれども、私これ見てるとね、どうもねムンジェイン政権が、まあ、はい、5年しかないわけで1期しかないわけですから、そしておそらく今ものすごいショックを受けてると思うんですよね彼ね。
お
だってそうでしょう、はい、トランプさんと、ね、そのキム・ジョンウンの話をですよ、はい、まとめてきた自負があってですよ、でこれでうまくいくぞと、これで 3.1 も、ね、やるかと思ってたからね、あれあれあれあれあと大こけやったわけでしょ、
はい、
だから非常にあの困って、これ一つ間違えればムンジェイン政権にとっては下手したらレームダックが始まってちゃうわけだから、ですからその意味で今回の 3.1 っていうのはもうあのそれは 100周年ってこともありますけど、彼にとってはね、はい、内政のモメンタム、政治的なあの力を維持するためにはどうしても必要だったんだろうなと思いますよ。
もう大々的に盛り上げてやらなきゃいけないっていう、それが反日カードって
、それだけですよね。だって、うん、韓国を、まあ、ある意味で国民を団結させることのできる大きなね、
はい、
要素って、ですからみんなそれを、まあ、使うわけですよ。
特に政権末期は使いますね。
ですからもうこっちはたまったもんじゃないんだけども、
はい、
まあ彼らは引き続きやるでしょう。逆に言うとそれ以外の当時の正当性というか、もしくは力の源泉がなかなか見出せない、
まあ、
韓国の大統領って弱くなっちゃったからね、
はい、
昔は強すぎたから、まあ、憲法改正して弱くしたんだけど、
はい、
今度は弱すぎて5年1期だったらね、そりゃ最初の3年でもう失速ですよ普通は。
うん、
しかも辞めた後ね、
はい、
まともなあの辞め方してないとか、辞めた後何が起こるか分からないっていう、
いや恐ろしい、逮捕されたりとかね、
そうね、自殺された方もおられるし、
おらしました
恐ろしい仕事ですよね。
はい、
私だってやりたくないよね。な
ねえ、しかも1期5年務められるかと思ったら、前の大統領は途中で引きずり下ろされて逮捕されるっていう、もうだから何でもありになっちゃった
わけですね。
レームダックになってしまったら、
ただもう一つ気になるのはね、なんか知らないけど、はい、北朝鮮と一緒にやるんだって話があったわけでしょ。
ありましたね。
それが断られちゃったっていうわけですよね、
はい。
まあ、おそらく理由は2つあるんだろうと思うんだけども、一つはその、まあ、3.1 運動っていうのはこれどちらかというと南の発想ですよね、
はい。
だけど北は全く違う発想で、うんうんうん、自分たちが、はい、旧国の対日戦争、抗日戦争も中国と同じかもしれないけどやって、
はい、
それでキム・イルソンがですねやったんだという、これが前提だから、
はい、
ほんの 3.1 って言われてもね、はい、ちょっと違うんだよねと、
うんうんうんうん、
お宅はそれでいいけどね、うちとちょっと違うから、はい、でよくの一緒にやるって言ったなと思ってたんですけども、まあ、その意味ではやっぱり案の定うまくいかなかったってことが第一、
はい、
もう一つはやっぱりね、うん、北朝鮮も考えたんじゃないですかね、このもし本当にアメリカとの話がうまくいった場合に、
はい、
結局彼らが喉から手が出るほど欲しいのは経済支援ですよね、経済支援アメリカなんかやりませんから、
はい、
ね、やるとしたらそれは韓国と日本しかないわけですよ。でそういうことを考えると、はい、やはり、日本との関係についてもね、あんまりむちゃくちゃなことはできないと思ったのかもしれない、わかりません。
あ、
けどそういうふうに私は見てて、はい、まあ、それは正しい判断だろうなと思いますけど、
合理的に考えるとそういう北の立場に立って考えるとそうなりますよね、
うん、そうなりますよね。取れるとこから取ろうと思うんですよからね、
韓国だけよりは、
そうで中国から十分も取ってますから、
あ、そうですね、うんうん、貿易の 90% 以上は中国からですもんね。
それが止まったことになってるんだけど、
はい、
止まってるわけないんだから、
ないですか、
国境のどっかで何が起きてるかわからないわけですから、そしてやっぱり日本がどうしても重要になってくると思います。
ここがアメリカとの関係決裂して、まあ、経済面でいくとより中国に頼ることになるんですか、
う
ん、北朝鮮。
そうですよね、うん、それからやっぱり期待は韓国でしょうね。
あ、
うん、韓国がどのくらい、はい、今回ショック受けてるか、おそらくうまくいったら、うん、経済支援のうちのね、
はい、
一部ぐらい人道支援の部分は韓国が全面的にやるってことを考えたかもしれない。今回はダメでしたね、
はい。今日のキーワード3.1運動でした。時刻7時43分になるところです。お日の放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。私、日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、続いてはここだけニューススクープアップのコーナーなんですが、
はい、
三宅さん、先週聞きましたよ、
うん、何を聞いたんですか。
いや、スクープアップの叫び、
うんうん、叫びじゃないんだよあれ。
違うですか、
あれエコーかけただけだから。
エコーかけそうっすか、
うん、エコーかけただけ、アップアップアップアップこういただけ、
口じゃみ線エコーが
口じゃみ線でも何でもいいんですよ
でも、いや、2人一緒にやってたじゃないですか。
そうよ、
ノリノリだったじゃないですか。
楽しく、
いや、楽しかったでしょ、
ね、うん、
2人の方がいいよ
僕ともやります。
やりません。
拒否された。
拒否された。
当たり前じゃない
。当たり前じゃない。くっそでは、私一人で今日最後のニュースをスクープ。
早かったな。速攻だよこれ。
速攻だよ。RCEPが年内妥結に向けて方針確認。明日カンボジアで閣僚会合開催へ。RCEP、RCEP というふうに書きますが、ASEAN 東南アジア諸国連合など16カ国が参加する東アジア地域包括的経済連携とのことを言うということです。これを踏まえて次のニュースです。インドネシアで開かれていた日本、中国、韓国、インド、ASEAN など16カ国が参加する RCEP 主席交渉官会合が28日閉幕しました。明日3月2日にカンボジアで閣僚会合を開き、さらに協議を詰める方針だということです。包括的な経済連携協定、
はい、
まあ、というとね TPP とかそういうのを思い浮かべますけれども、はいはい、この RCEP というのは、
まあ、TPP が、ね、1軍だったらこれは2軍ですよね。
2軍、
うん、レベル低いから。
あ、
だって中国入ってるわけですからね、
はい、
中国が自由化ができるなんてね、保護主義に反対とか自由貿易推進とか言うけども、はい、中国の実態はまだまだ途上国ですよ。ですからその意味では RCEP というのは TPP ほどね、
はい、
進んだものではない。で一 一時はね、これあの TPP 全盛の頃は、まあ、RCEP のなんていうかな優先順位低かったんだけども、はい、私はあの2つの理由があって、1つはアメリカが抜けちゃってね、はい、TPP11 になっちゃったから、うん、まあ、これはこれでやはり中国をちゃんとルール作りの中にね、
はい、
まあ、やっぱり取り込まなきゃいけないんで、 RCEP の重要性ってまた脚光を浴びてきたんだと思うんですね、
うん、
私はあの最近思うのはね、
はい、
このまま中国確かに強い経済ではあるんだけれども、
はい、
実は内容的には非常に問題を抱えていますよね。そしてこれから中国に対して投資をする、もしくはすでに投資をしている国、あ、日本も含めてですけど、
はい、
企業がいっぱいあって、おそらく中国経済がスローダウンするに従ってですね、ますますもうその進出するも地獄だけど撤退も地獄みたいなことになるかもしれない、はい、そのような時にね、やはり中国が国際的な約束をちゃんとして、
はい、
そして、経済のもしくは投資のもしくは知的財産権でね、最低限の、まあ、TPP ほどではないけれども、
はい、
約束をちゃんとしてもらって、そしてそれがあの日本の企業もしくは外国の企業にとって有利なようなね、約束事をちゃんと作るってのは僕意味があると ことだと思うんですよ。ですから昔はまあ RCEP って言ったらんーって感じだったけども、
はい、
やっぱり今は中国を少しでも国際社会に、こう国際貿易システムの中に取り込むと、
はい、
そしてどんどん約束をさせるということが僕は大事だと思ってます。
約束をさせてそれを守らせなきゃ
いけ
ない、
守る、これはまた難しいんだけどね。
ね、宮家さん常々おっしゃってますけれども、 WHO 世界貿易機関に中国が入った、
WTO、ね、
WTO ごめんなさい、WTO に中国が入ったと、
うん、
入ったけれども約束守んねえじゃねえかっていう、
まあ、多数決ならいいんだけど、
はい、
コンセンサスだから中国が反対したらもちろんもう合意ができないんですよね。それはまあ昔もインドもブラジルも結構文句言ってたんだけど、
はい、
中国ほど効果的に WTO を使ってる国はないんですよ。ですからその意味ではもう機能しなくなっちゃった、
はい、
ということはWTO の外で何らかの約束を作っていかなきゃいけないと、
はい、
いうことだと思います。
それがこの RCEP の役割、
ええ、歴史的な役割はあると思います。
うん、
ただこれが TPP ほどレベルの高いものではないことは十分承知の上でやるべきだと思います、はい、
ええ、どうですか、これ先ほど2軍だとおっしゃいましたけれども、うん、確かにその通商の協定のレベルは非常に低いと、うん、この低いのを日本としてはせめて 1.5 軍ぐらいまで引き上げようという交渉をするのか、まあ、とりあえずは2軍でもいいからまずは妥結させることをやるのか、う
ん、まあ、あの方向性としては最後は 1.5 軍に上げてね、そしてあの中国にもっと自由化を、
はい、
規制緩和を求めなきゃいけないと思うんですね。
うん、
ただ1軍にはなれないんですよ。
なれない、
うん、なれないと思います。
あ、
だってそもそも TPP っていうのは中国に単なる経済政策だけじゃなくて政治的なものも含めて改革を求めてるものですから、はい、そこまでは中国ができないと思う。でも 1.5 軍でもいいからちゃんと頑張ってねっていうことですよ。
あの国営企業とかがある中でやっぱり TPP みたいなものっていうのは、
そう
よくだからベトナムは入りましたね。
いや、だからベトナムをうまく入れたわけですよ。あれが入ってなかったら、
はい、
てか ああいう形で国有企業の改革をしないと、
はい、
そもそも TPP に入れないようにしちゃったことがね、
うん、
これがあのミソなんで、
ミソ、
ええ、これが一番大事なポイントなんですよ。中国が改革をしないと入れないようなものを作る、はい、その意味では RCEP はそれではないんです。
うん、
むしろ中国が主導してきたわけですから、
はい、
ですからその意味ではまあ2軍なんだけども、
ええ、
でも2軍だって頑張ればね、いいもんできますから、
はい、
私は決してあの卑下するつもりはありません。
RCEP の交渉について今日のスクープアップでした。このコーナーも含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。
時刻は7時50分です。お聞きの放送は東京有楽町の日本放送、飯田浩司の OK 浩司アップ。
さあ、いよいよ今度の日曜3月3日、新業アナウンサーが東京の街を走ります。
はい、
ポーラ・ラドクリフ選手が持つ世界記録2時間15分25秒にどこまで迫れるのか。
いや、それは無理でしょ。
それではお呼びしましょう。我らがエイドリアン新業一位か。
シュッシュ
いやもうハトバスに回収されないようにまずはですね完走を目指して頑張りたいと思っています。
関門を時間でクリアできないと
そうなんですよ、ね、
ハトバスがやってきてですね。
あ、そうなの。
そうなんですよ、うん、であのゴールまで送り届けてくれるんですが危険扱いになるんです。
それは屈辱ですよね。
そうなんですよ。
そうならないように、
そうならないように、はい、まずは完走したいと思っています。
はいはい、さあそして
そうなんですよね、昨日マラソンエキスポに行ってゼッケンをもらってきまして、
お
この時間ちょっとお借りしましてすいません、あの、はい、ゼッケンナンバーを発表したいと思います。
はい、
私新業のゼッケンナンバーは K の53752です。
はい、このゼッケンナンバー K53752、これをですね東京マラソン応援ナビというアプリに登録すると、うん、新業アナウンサーがどこを走ってるのかが大体わかる。
あ、そうなん
です。そう、今すごいです ね、
すごいね。
なんかねあのゼッケンにもこう番号というかあのセンサーついてるんですけど、
この
IC みたいなもの読み取りのねこれがあって、
チップみたいなのがあってこれはシューズにちょっとこう紐のところにくくりつけるんですね。
なるほど。
そうすると
GPS で、
はい、
あら
どこ走ってるか分かる。
どこ走ってるか分かる。
だけどこの番号、あ、そうか、この番号を覚えてやればどこにいるか分かるか。
はい、分かります。
でバスに乗ってるとか分かっち
ゃう。いや、乗らない、絶対乗らない。
早すぎるってこ
と。そうそうそう、俺ずいぶん早く移動してんな。
こんな早く行くわけねえんだけどな。
そうならないように、
はい、はい、
沿道でもお家の中あるいはお出かけ先でも新業アナウンサーを応援していただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
まあ、明日は雨、あ、明日とか明後日か、
日曜日ですね、はい、
日曜日雨予報なんですけど、どうですか、おもばばは。
おもばば、私は負けましん。
負けましん。いろいろねあのメールもいただいておりまして、マリコさんは中野区の方ですが、私は東京マラソンボランティアで毎年参加してるんですと。
そうですか。
今まではスタートエリアでのボランティアだったんですが、今回ゴールエリアでランナーの皆さんにメダルをおかけする担当です。もしかしたら新業アナウンサーにもおかけできるかもワクワクしております。新業さん、目標タイムは何時間何分ぐらいでしょうか。存分に楽しんでお元気で完走してくださいね、
はい、
無事故で全員が元気で完走できることを心から祈っております。
ありがとうございます。マリコさんもね、雨の中のボランティアを気をつけて頑張ってください。
確かにそうだよ ね、 雨の中になっちゃうからね。
まあ、目標タイムはまず完走第一に、はい、第二にできれば6時間を切りたい。
6時間を切りたい。
できれば
6時間
は6時間も走んの。
そうですよね、
飽きない。
で、まあ、でも結構ねあの東京の街並み楽しめるコースになっているので楽しいよというふうには聞いてるんですけど、ね、6
時間散歩コースみたいな感じで、
ね、そうなんですよ。私1回走ったら6時間20分かかりましたね。7時間がマックスなんでギリギリだったんですけど、あ、
大丈夫、絶対大丈夫。
そうそうそうそう、それだと半分ぐらい歩いて帰れるっていうね。ちなみに当日の勝負服もし発表できれば、
ですね、今のところ白のランニングスカートに黒地にピンク色のラインが入ったランニングタイツ、うん、白の T シャツで走ろうと思っています。ちょっとあのピンクレンジャーを意識しております。そしてハチマキもする予定になっているんですけど。
え、ピンクレンジャーを意識しておりますだ。
はい、
何しに行くの
なんだ。ちょっと一応
どうせだったらあれじゃないの、戦隊もののコスプレとかで走ったらどう。
本当はそうしたか
ったんです。ピンクだ緑だなんだかんだってやって
途中で着替えて変化するみたいな。そう
そうそう。いやちょっと。
まあ、
それでもハチマキもする予定でして、
ほうほうほう、
でもし雨が降ったらちょっとポンチョ羽織ってるかもしれませんが、
まあちょっとね天気が心配だよね。
そうなんですよね、うん、でもあのそんな感じのピンクレンジャーっぽい格好で走っておりますので、
ボスね、
まあ、でこれでめっけてその近くに行けば見れるってわけだ。
そうそうそう、
そうです、そうです。はい、番号もう一度申し上げますね、はい、K の53752です。
はい、はい、あの後ほどツイッターにも画像アップさせますんで、うん、ぜひご覧いただければと思います。はい、今日もたくさんメール、ツイッター、今日はね激励も本当たくさんいただきました。
本当にありがとうございます。
皆さんどうもありがとうございました。